ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
年が明けてから創世記1章2章と読み進めてきました。今日は3章からお話をします。初めて礼拝に来られた方、ようこそいらっしゃいました。心から歓迎をしたいと思います。久しぶりの方もお顔が見れて嬉しく思います。礼拝が終わりましたら、ホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。私たちがこうして集まって御言葉を聞くことができることも、またインターネットを通してこれを聞いていらっしゃる方々がいることも、本当に嬉しいことです。お一人お一人が、聞く事柄と自分の歩みとを重ね合わせる中に、ぜひご自分の歩みをふさわしく見出していただきたいと心から願っています。創世記の1章、2章、3章は、神が私たちとどう関わられるのか、その最初のところを明らかにしています。神は私たちとどう関わられるのか、創世記1章2章に書かれていたことを先週先々週とお話ししました。聞き逃した方はぜひインターネットに戻って聞いていただきたいと思います。今日の箇所もまたイスラエルの民が繰り返し繰り返しその子供に孫にと語り継いできた箇所です。こういう場面を想像していただくといいでしょう。子供が家の中で悪いことをしてしまう。親はそれを見つけて指導する。きつく叱る。落ち込んで涙を流してベソをかきながら家の端っこのところにいるその孫をおじいちゃんが連れ出す。じゃあちょっと井戸のところにまで行こうじゃないか。その群れのあるところから井戸のところまでは暑い中、砂漠の中を歩いていかなければいけません。少しきつい道です。でも井戸のところに行くと木陰があって爽やかな風が吹いていて、水を飲むことができて、そこに腰を下ろして、おじいちゃんは話し始めるわけです。私たちの歩みはな、いいことばっかりあるようにはできていないんだよ。それは最初からそうだったんだ。そしてこの2章の4節から、繰り広げられる一連の最初の物語を説いて聞かせるわけです。神は人を地の塵から形作って、その花に命の息を吹き込んで命あるものとされた。よく整ったエデンの園の中央に彼を置き、ここを守り耕しなさい。しかしその人が一人でいるのは良くない。あらゆる野の獣が連れられてきます。それでもその中にふさわしい助け手がいない。その最初の人を眠らせて、骨を取り、それから次の人を作り、その人は目覚めると、ああ、これこそまさに私の肉からの肉、骨からの骨、こんなに素晴らしい私にふさわしいパートナーを神は与えてくださった。喜んで歩み始めていく。しかしそれが、その良き現実が、あっという間に崩れ去っていく、その様子を説いて聞かせるわけです。三章の初めに蛇が出てきます。蛇はあらゆる野の獣のうちで一番狡猾であったというふうに書かれています。狡猾という言葉は知恵深いという意味です。神の前に知恵深く歩むことが進められています。それは素晴らしい豊かな祝福を手にする道です。ところがここでは、その知恵深さが神と人とを遠ざけるために用いられていくことになります。蛇の問いかけは巧妙です。こう聞きます。あなた方はそののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。ここで蛇は、神はと呼ぶのです。ずっと2章3章至るところで、神である主は、神である主は、神である主はと繰り返されます。人を作り、そこに置き、それを守り、導き、良いもので満ち足らせてきたのは、神である主、主なる方、人の主人であり、守られるお方、そういう神でした。 しかし蛇はここで神、単なる神。確かにこの天と地を作ったであろう。しかし人から離れた、人と関わらない。遠い存在としての神は、あなた方に本当にこう言ったのですか？本当にと問いかけます。聞いて知っている、これ以上の現実があることを示唆するような、そういう巧みな問いかけです。あなたが本当に知っているように、あなたが知らないことがあるのではないか、あなたに隠されたことがあるのではないか、本当に神は言ったのですか？もし、蛇が、本当に神は、そののどの木からでも食べて良いと言ったのですか？と言えば、女は、その通りですと答えて、この話は終わったでしょう。しかし、蛇はあえて、真っ向から違うことを言い、女が自分の言葉で神から何を受け取ったのかを語るように仕向けるわけです。神はそののどの木からも食べてはならないと言ったのですか？いいえ、そうではありませんでした。2章の16節のところ。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよいと言われたのです。ですから女性は答えます。いや、そうではないんだ。神はどの木からでも食べてよいと言ったんだ。そして彼女は自分が聞いて受け取ったことを自分の言葉で話し始めます。何と言ったか。3章の3節のところ。その中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。ここに人が神から言われたことをどう受け取ってきたのかということの一つのパターンが見えてきます。実際に神が仰せられたことはこうでした。2章の17節に戻っていただくと、善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。それを聞いた女は、取って食べてはならないということをきつく受け止めました。その禁止事項を非常に重く心に受け止めて、彼女はそれを食べてはならないと心に命じました。そして、近寄ることも触れることもならないと、自分なりの安全策を、防止策を幾重にも張り巡らしてそこから遠くあろうとしていました。その一方で、あなたがそれを食べるとき必ず死ぬと言われた結果の方は少しだけ割り引いて考えていたんです。死ぬといけないからだ。あたかも死なない可能性すらあるかのように。禁止事項を取って食べてはならないということを重く重く受け止めすぎて、取って食べてはならないし、触れてもならないし、近寄ってもない、見てもいけない。そのように彼女は自分なりの安全策を張りました。しかし、本当に心に留めるべき結果、揺らがない結果、その方は割り引いて死ぬといけないからだ。このアンバランスさ、結果は軽んじ、いけないと言われたことだけ重んじ、そのアンバランスさに蛇はつけ込んでくるわけです。これが蛇が狡猾であり巧妙であると言われた一番のゆえんでしょう。三章の四節。あなた方は決して死にません。蛇は神が言ったことを真っ向から否定します。あなた方は死なない。あなたがそれを食べるとき必ず死ぬと言われたその言葉を死なないというわけ。そして神の言われたことを否定しただけではなく、神の意図を否定します。あなた方がそれを食べるその時に、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。あなた方が良いものとなることを妨げるために、神はあなたにこれを食べさせたくないのだ。だから本当は死なないにもかかわらず、あなた方は必ず死ぬと言って、あなた方をそれから遠ざけている。神はあなたに最も良いものだけは 手を出してほしくない。惜しまれ、割り引かれ。あなたにそれは与えようという気持ちはないのだ。と、神の意図を明らかにするわけです。しかし一体どんな姿が、創世記の一章二章に書かれたどんなお姿が、神が私たちに良いものを割り引かれる、そんなことを指し示しているでしょう。神は私たちに良いものを惜しまれないお方です。全力で最も素晴らしいものを作り、人のために備え与えられるお方です。一切を整えた素晴らしい世界の中に、人の存在を置き、これを喜び楽しめ。そしてそれを見て神は非常に良いと言われたのでした。二章のところには、命の息を吹き込んだご自身の命の存在を、すべての整えられた流れのほとりに、緑潤う中に、これをどんな木からでも食べてよいと、人を置き、守らせる。その人に助け手が必要であるとすれば、あらゆる動物を連れてくる。それでも足りないとなれば、次の人を作って、ああ、まさにこの人こそと言われる助け手を与える。神は人のために良いものを惜しまれず、大きな祝福を注ぎ、必要もまた与え。そのどの神の部分を指して、いや、実は神はあなたに良いものは与えたくないのだというのでしょう。しかし、女は言われるままに、その言葉を耳にしたそのままに、木の実を見ました。見ると、その木は、誠に食べるのによく、目に親しく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。今までもその木は見ていたはずです。その野中央にある木、命の木と並んで、善悪の知識の木、これ取って食べてはならない。ですから彼女は、遠ざかっているべき、触れてもならない。私が食べるなどとは考えもしない。そういうものとして見ていたでしょう。そうであれば食べたいとも思わなかったんです。しかし今や、本当は、と、あたかも私が知らないものがあるかのように。今以上のものがあるかのように。そして、神があなたに隠しておられることがあるかのように言われてみると、私の目にはそれは非常によく見えた。好ましく見えた。食べたいと思うものだった。そして彼女はその気持ちを抑えることができず、取って食べる。そばにいた夫にも与えたので、夫もそれを食べる。あっという間に、ここに食べてはならないと言われていたことがひっくり返って、人がそれを食べる。蛇は巧妙でした。最初からこの木の実を食べなさいと誘惑をしたのではない。そんなことを言えば、女は食べることはしなかったでしょう。それはいけないことだから。しかし、本当はと語りかけ、そこに隠されたものがあるかのように仕向け、自分の目で見てごらんなさいと言ったとき、蛇は食べなさいとは言わなかった。でも彼女は見るからに好ましいそのものを食べるという衝動を抑えることができないほどに誘惑され、我を失ってその実を食べてしまう。そのつい先まで食べてはならないと言われていたことを知っていながら、それはあっという間に自らを失って食べてしまう。果たしてその結果はどうなったのでしょうか。七節、このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。確かに、蛇が言うように、その実を食べると目が開かれるのだ。二人の目は開かれたと言います。そして今まで知らなかったことを知るようになりました。善悪を知る知識の木でしたから、善と悪とを知るようになったんです。その悪を知るというのは今まではないことでした。神が良いものであり、 神が備えられたものが良いものであり、その中で喜びを持って感謝を持って歩む自分たちの良い歩みしか知らなかったんです。でも彼らはこれを取って食べたとき、まさに自分がしてしまった悪しきこととしての悪を知ります。そして自分が悪であるということに気がつきます。その自分に恥じらいを覚えるようになります。二章の終わりに、互いに裸であっても恥ずかしいと思わなかったとわざわざ記されているそのことがここにおいて、自分が裸であることに気がつき、それを恥とするようになった。そして一軸の木で、とりあえずの覆いを作って身を隠す。自分自身が良くないものである。良くないものというのをここで彼らは初めて知る。しかもそれを自分の内側に見つけてしまう。そしてそれはそのままではいられないのだと自分を責め立て恥を覚えるようになり恐れを覚えるようになり、そして続くところに見るように神を避けるものとなっていきました。八節、そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。エデンの園にはそよ風が吹き、日がさんさんと照り、喜びの歌が溢れ、神ご自身が鼻歌交じりに歩いて来られ、そして温かく人に声をかけて、どうしているかいと、喜びを持って会話が交わされていく、それが常でした。しかしその神が、喜びの歌を歌いながら、その歩き回られるといういつもと同じその声が、この時彼らには、いつもとは違うものとして聞こえてきたんです。そして彼らは身を隠します。神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠します。潤い、葉を茂らせ、人に良いものをもたらしてきた木々が、神と人とを隔てるものとして、隠れるものとして使われていきます。神の前に私は、このまま姿を見せることはできないのだ。人は誰に教えられるでもなくそのことを知り、そのことのゆえに身を隠し、そこに神は声をかけてこう言うのです。あなたはどこにいるのか。もちろん神は人がどこにいるのかを知っていました。人が何をしたのかを知っていました。そしてこの人が隠れているその真ん前に来て、あなたはどこにいるのかと声かけられます。どういう意味でしょう？あなたはどこにいるのか？なぜ隠れているのか？あなたが本来あるべき場所はどこか？あなたはなぜ私の顔を避けてあるべきでないところに自らを置いているのか？私のところに出てこい。私の前に立つべきものだ。あなたのふさわしい場所はどこか？あなたは一体今どこにいるのか？人は答えます。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。人は恐れたというんです。創世記一章二章のどこに恐れがあったでしょう。そこには喜びがありました。楽しみがありました。祝福がありました。でも恐れはなかったんです。でもここに神を恐れる。私は神の前に立つことのできないもの。神の前に裁かれるもの、滅ぼされるもの、神の前に立つことができない。だから私は身を隠しました。神は仰せられます。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。そう問われるや、人はもうすでに自分のしたことが神の前に明らかになっていて、言い逃れのできないことを知ります。ですから、彼は神の前に出て、正直に自分のしたことを打ち明けます。あなたはどこにいるのか？神様、私はあなたの前に、あなたに呼ばれて、出てきます。私は、食べるなと言われたものから食べたんです。包み隠さず、彼はそのことを告白します。 神の目には全てが明らかであり、ごまかそうすることもできず、隠れていることもできないと知っていたからです。恐れは、ある意味で人を神の前に素直にさせざるを得ないような大きな恐れともなって人に迫ります。それで人は自分のしたことを見前に告白します。しかし、ただ食べたと言ったわけではありません。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。私は食べた。確かにそう。しかし、その前に神様に聞いていただきたいことがある。あなたが私の横に置いた。この女が私に取ってくれたので、私は食べたんだ。ここにおいて、二章に言われていたあの、医種、医者、私の肉からの肉、骨からの骨と言ったその女が、随分な言われようになっているではありませんか。あなたが私のそばに置いたこの女。私の肉からの肉、骨からの骨。あなたは医者と呼ぼう。私は医種だ。男であり、女であり、この私たちが結ばれて一つとなって歩み、そこに子供が生まれ、私たちに喜びの生活がある。あなたこそ私にとってかけがえのない人だと言った。その人を指して、あなたが私のそばに置いた、この女が。そうして彼はそこに罪を着せます。女に対して神様はあなたは何ということをしたのか。女は答えます。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。確かに彼女も食べたことを認めました。しかし、蛇が惑わしたのです。確かに蛇は惑わしたんです。蛇の巧妙な問いかけがなければそんなこともなかったでしょう。しかし、神を疑い、自分の目で見て、いかにも好ましいと見て判断をし、取って手を伸ばし、食べたのは彼女でした。その責任は、蛇に押し付けられるものではありませんでした。なぜ私たちは神から隠れるのでしょう。なぜ私たちは神の前に立たせられてしまったときに、それでもなお、自分の非を認めることを少なく、他人のせいに状況のせいにすることを多く、言い逃れをしようとするのでしょうか。神は14節から、このことについての裁きを宣告していきます。蛇に対しては、あなたは呪われたものとない人との間に敵意が置かれ、あなたは滅ぼされていくのだ。女に対しては二つのことが宣告されます。一つは、あなたは、生みの苦しみを経験するようになる。生めよ、増えよ、地を満たせ。喜びを持って、神の祝福の子孫繁栄を受けるはずだった。しかしそのことは、あなたの生みの苦しみを通してしか実現しないのだ。そして、あなたが自由を求めるその時、夫はあなたを支配するようになる、ふさわしい助け手としてお互いに喜び合っていた関係が、従える、従う、どちらが上下という力の上下関係、主導権争いに変わっていき、お互いを傷つけていく、従えられていく、そういう関係になっていくのだ。人の代表である男に、こう告げられます。あなたは、血が呪われたことを知らなければいけない。そこで、悪せく働いて食べるものを得なければならない。今までそのにあった、どの木からでも食べてよいと言われていた緑の木々からあなたは実を取って食べることはもはやできないのだ。地を耕してそこから茨やアザミが生えてくる、その間を縫って出てくる食べ物をやっと手に入れて、それを食べて、ヒッカを食べさせて、そしてその老苦の挙句あなたは塵に帰るのだ。塵から捕らえたものとして、神の命の息吹を取り去られて、塵に帰っていく。あなたは無に帰していく歩みしか残されていないのだ。それが神がこの民に裁きとして言われたことでした。二つのことを心に留めたいと思います。一つは、彼らは 自分に対する宣告を聞きました。他人に対するものではありません。神はその人に対する罪をその人に対して問い、その人に対する裁きを備えました。誰も言い逃れをすることができず、自分の責任を人のところに追いやることができず、自分に対する裁きを逃れることはできない。神はそれぞれにふさわしく、それぞれに対することをお与えになったのでした。二つ目。しかしその神は、憤りに満ちて、烈火のごとく怒って、神の思いを踏みにじった、その裁きを火のごとく下して焼き尽くしたのではなかったということです。神は、裁きを告げました。それは彼らが受けるべき彼らのゆえの結論でした。神はそれを告げました。しかし、それで彼らを滅ぼそうとはされなかったのでした。不思議なように、そこから続くところは2章のやり直しのようなことが続いていきます。3章の20節。人はツノアの名をエバと呼んだ。あらゆるものに名前をつけ、ふさわしい助け手が見つからなかったというその2章のごとくに彼は妻の名をエバと呼びます。すべてのものの母、命の母という意味です。産めよ増えよ広げ、その中にあって彼女は母となる。しかしそれは産みの苦しみを伴うものである。その免れることのできない事実を含めて、あなたは命の母である、エバである。やおなしに降りかかってくるその歩みを、もう一度名をつけて、そこに歩みを始めていくことになります。そして神は、その二人に必要なものを与えになった。ふさわしい助け手がいなかったその彼に、ふさわしい助け手をお与えになったように、恥に歩まなければならなくなった人間、その恥を覆う皮の毛物、皮の衣を作って着せてくださった。あなた方はそれを恥じて生きるのではない。お互いに距離を持って生きるのではない。これで大いに共に歩むように。そして、ご自身の心の中で語りかけるように22節。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きることがないように。人が善悪を知るようになり、しかも命の木にまで手を伸ばしたならば、神から離れて、神と独立した歩みを自分勝手にするのがずっと続くことになる。それは避けられるべきこと。この命の木に至る道を閉じ、人をその園から追放します。神である主は人をエデンの園から追い出された。人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るため、エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。神は2章で、最も良きエデンの園、川の流れ、木々の生い茂、祝福の園に人を置きました。しかし、今や、彼を園の外に置いて、彼はそこを耕しながら生きなければならなくなった。神は命の木に至る道を封じ、しかし取り去られなかったものがありました。一つは彼らに与えられた特別な使命、産めよ増えよ地を満たせ地を従えよ、これを治めよと言われた、そのことは取り去られたのではなかった。耕しながら、労苦しながら、苦しみを伴うけれども、そこを歩むように、そして、神との関係も取り去られたのではなかった。神は、ご自分だけ楽園にいて、人を追放して、人を見放したのではなかった。外に、追いやられた者のところに、共に歩む神が、彼らの神となられ続けた。この時を最後に、人の楽園での歩みはもはや ありえないものとなってしまいました。これから聖書が記されていくその場面は楽園ではありません。楽園の外、耕さなければいけない土であり、苦労しながら糧を得るという歩みです。生活です。かろうじて民はいつもその歩みを神殿の礼拝の中に見出してきました。神殿にもう出て、そこで神を礼拝することが、あのエデンの園の前味を味わうような、そういう思いでそこに恋したって言いました。しかし彼らは、そこでどんなに喜んで神にまみえても、そこに住むことは許されなかった。帰らなければいけなかった。老苦していく毎日に帰らなければいけなかった。涙を流す、汗を流す、血を流す、恐れのある、戸惑いのある毎日に戻っていかなければいけなかった。そこが彼らの生活の場だった。しかし、神は、そこに置いて彼らの神となられた。神は、エデンの園におられる神ではなく、新約聖書のイエス・キリストのもう一つの名と呼ばれた、インマヌエル。神は我らと共におられる。その共におられるのは、エルサレムの宮でもなく、神殿の礼拝所でもなく、ガリラヤこの周り。名もない町の、普通の家の、食卓を囲んで、神は私と共におられる。涙を流し、汗を流し、老苦と苦しみと困難に満ちたそのただ中に、神は私たちと共におられる。来週、再来週と、コロサイ人への手紙をご一緒に読みます。そこには神が、この歩みに、一体どのように救いをもたらされるのか、そのことが書かれています。ご一緒にそれを見たいと思います。その中にあって、ぜひ私たちは今日聞いたことに、私たちの歩みを重ねて、こう問いたいのです。あなたは神にどう作られたものでしょうか？あなたは神が言われたことをどう聞いているのでしょうか？どう重んじ、どう軽んじているでしょう？何を聞きすぎているでしょう？何を割り引いて聞いているでしょう？あなたは神の言いつけを守っているのでしょうか？あなたの目を引いて好ましく思えるものは何でしょう？本当は私の生活、今よりも良いと思えるものがあるとしたら、一体それは何なのでしょう？何があなたの心を駆り立て、何があなたが本当はしてはいけないと分かっているのに手を伸ばさせるのでしょう？その時あなたは一体神の前にどんな思いを抱くようになるでしょう？あなたはどこにいるのでしょう？神から隠れようとしていないでしょう？神の前に立つことに恐れはないでしょうか？神はあなたに何とおっしゃるのでしょう？どのことの責任を負えと言われるのでしょう？あなたは神の前にどのようなものであるのでしょう？それでもなお神は私たちと共におられるというとき、神は私にどう望んでくださるのでしょう？何の回復を備えてくださるのでしょう？あなたにどう立ち返れと言われているのでしょう？神があなたのところに来られるとき、神があなたはどこにいるのかと言われたとき、あなたはどこにいるのでしょう？神の前に、あなたはどうしようとしているのでしょう？神が私たちにどう関わられるのか。おじいちゃんは孫を連れてきて、この世ではすべてのことがうまくいくようにはできていないのだ。しかし神は私たちと共におられる。私の歩みは神の前にどのようなものなのでしょうか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。 主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。